表紙、大東2月、令和5年2023年、あふれる笑顔、幸せの街大東づくり。e スポーツスポット大東で、ドライビングゲームを楽しむ様子。写真説明。ドライビングゲームを楽しんでいる3人の若い男性。一人がハンドル操作し、後ろの二人が拳を上げて応援しています。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。見て知って体験しよう。e スポーツ。e スポーツは、共生社会や健康長寿社会の実現、経済地域の活性化など、多くの効果と将来的な発展が期待されています。本市では、この e スポーツを入り口として、地域のデジタル化を推進し、デジタル先進都市大東市へと飛躍を図り、市民誰もがデジタルの利便性を享受できる社会を実現していきたいと考えています。e スポーツとは、エレクトロニックスポーツの略称で、対戦型のコンピューターゲームやビデオゲームによる競技のこと。今年6月にはシンガポールで第1回オリンピック e スポーツウィークが開催されるなど、世界的に注目が高まっています。日本では2018年に e スポーツに関する制度が制定され、現在は教育現場や高齢者施設など様々な場所で取り入れられています。最近、孫がテレビゲームを始めたので、コミュニケーションを取るためにも一緒にやってみたいが苦手だなぁと、おじいちゃん。大東市を e スポーツ推進都市へ。 e スポーツには魅力がいっぱい。1、世代や国境を越えた交流が活発に。機器の操作が可能であれば、年齢、性別、体格や障害の有無に関係なく、誰でも競技に参加でき、同じ条件でプレーができます。また、ゲームを通じてコミュニケーションを取ることで、世代や国境を越えた交流を活性化させるきっかけになります。2、子どもたちの未来を切り開く。子どもたちの新たな得意分野として自主性を育てることや、プログラミング的思考を身につけることが期待できます。団体戦では、協調性、計画性、コミュニケーション能力など非認知能力を育むことも可能です。プログラミング的思考とは、目的を達成するために必要な動きを組み合わせて、より効率的に達成へ導く論理的思考力。3、認知症予防にも効果的。高齢者が楽しみながらデジタル機器を使用し、考えて操作することで脳が活性化されます。認知機能や記憶能力の改善、社会とつながりを持つきっかけにもなり、認知症予防の効果が期待されます。コラム。ゲームなのになぜスポーツなの？スポーツの語源は、ラテン語の気晴らし、楽しむ、遊ぶという意味を持つ言葉。講義ではゲームをプレイして楽しく過ごすこともスポーツと認識されています。明確なルールの中でチームで力を合わせ、知恵を絞って切磋琢磨し勝利を目指す e スポーツは、従来の体を動かすスポーツと同様の興奮を味わうことができることから、スポーツとして捉えられるようになりました。市内に e スポーツスポット？ ゲームがスポーツとしても活用されているのか。面白そうだし、新しいことに挑戦してみよう。と、おじいちゃん。いいね。e スポーツの体験に行ってみよう。と、孫。e スポーツの体験施設、e スポーツスポット台頭、市民への e スポーツの理解促進、普及発展と交流の場として、昨年8月31日、アクティブスクエア大東内に e スポーツスポット大東を開設しました。パソコンやゲーム機器の基本的な操作をはじめ、e スポーツを楽しむ方法や e スポーツのスキルアップのトレーニングなどの活用ができます。施設概要、場所、プコの 3-28-3、アクティブスクエア大東403。施設内容、ゲーミングパソコン5台および8種類のゲーム。利用できる人、市在住在勤在学者、小学生は保護者同伴必要。開所日時、月水木金曜日は午後1時から9時まで、土日曜日祝日は午前10時から午後6時まで。利用時間、小中学生は2時間以内、午後7時まで。高校生は3時間以内、午後8時まで。一般は3時間以内。利用料、無料。休所日、火曜日、および年末年始、12月29日から1月3日まで。利用方法、電話、812-3585、または、ウェブによる事前予約が必要です。なお、初回利用時に利用者登録を行います。小中学生の利用には保護者の同意が必要です。ウェブ予約はこちらから、と二次元コードが出ています。機械の設備もすごいし、いろんな世代の人でにぎわっているね。と、おじいちゃん。一緒に挑戦してみよう。と、孫。プレイできるゲーム、計8種類の体験が可能です。自分で好みの種類を選べるから楽しく挑戦できます。パズルゲーム1種、脳を活性化させ、子どもの知育や高齢者の認知機能向上が期待できる。ドライビングゲーム2種、空間を認識してコースを考えながら手足を動かしたり、一緒にプレイしている人たちと会話したりすることで、普段使わない脳の部分の活性化が期待できる。リズムゲーム1種、画面に出てくるリズムに合わせて手を動かすため、特に高齢者の認知症予防に効果が期待できる。サンドボックスゲーム1種、自分好みにブロックを積み上げて、個性豊かな建築物を作ることで創造性を育むことが期待できる。バトルロイヤルゲーム3種、チームと連携したり、計画的な準備や立ち回りが求められたりするので、判断力やコミュニケーション力の向上などが期待できる。昨年、e スポーツの体験会を実施しました。4月29日、高齢者を対象にドライビングゲームや VR ゲームの体験などを実施。初めてゲームをした人も楽しそうに取り組んでいました。その写真が出ています。5月4日、親子体験会としてドライビングゲームやリズムゲームを実施。親子で白熱したバトルが繰り広げられました。 その様子の写真も出ています。スタッフの声。まずは e スポーツを体験してください。e スポーツはバリアフリーなスポーツです。e スポーツのイベントを開催した時も、さまざまな世代の人が楽しそうにプレーしていました。また、当施設を訪れる利用者同士でわからないことがあれば教え合い、実践になるとお互いの動きや考えを確かめ合うので、コミュニケーションを取るきっかけとしても活用できます。利用者の中から、e スポーツの舞台で活躍するプレイヤーが誕生することを願い、今後はイベントの充実やスクールの開催も視野に入れています。e スポーツスポット大東スタッフ一同の写真が出ています。利用者の声。e スポーツスポット大東をよく利用している平松豊さん、59歳にお話を伺いました。さまざまな人と触れ合うことが e スポーツの魅力。e スポーツスポット大東を利用したきっかけは、10年以上前から趣味でドライビングゲームを楽しんでいました。初めて e スポーツがプログラムとして採用された2019年の茨城国体にお祭り感覚で仲間と参加し、スポーツとして取り組むようになりました。広報誌で e スポーツスポット大東ができたことを知り、利用するようになりました。e スポーツの魅力は？ e スポーツは体力に自信がない人でも気軽に参加でき、居住地の制約もありません。私のドライビングゲーム仲間は、東北、関東、北陸、近畿、四国などバラバラですし、e スポーツを通して世界中の人と触れ合うことができます。機器だけあればプレー可能なので、費用の面でも敷居が低いです。一つの趣味として、またはプロプレイヤーを目指すなど、きっかけは何でもいいので、まずは e スポーツを体験してほしいですね。他の利用者にも上達のコツを教えているそうですね。e スポーツは上手くなると本当に楽しくなります。他の利用者にもその楽しさを感じてもらうために、ハンドルやアクセル、ブレーキなどの操作をアドバイスしています。最初は少しおせっかいかなと思っていましたが、最近では感謝されるようになってきました。私にとっても様々な年代の人とコミュニケーションが取れるので良かったです。スタッフの人が丁寧に教えてくれるから、安心してプレーできるね、とおじいちゃん。わーい、おじいちゃんと対戦だ、と孫。e スポーツスポット大東Q&A 質問。利用にあたって e スポーツの知識は必要ですか？答え。全く必要ありません。スタッフが丁寧に教えるので、初心者も大歓迎です。質問。どのように利用するのですか？答え。コロナ対策のため、予約制となっています。ウェブまたは電話で事前に予約し、受付で利用者登録をしていただいてから利用できます。予約フォームの二次元コードが出ています。質問。この施設を利用する理由で最も多いのは？答え。体験してみたかったという声が最も多いです。まずは体験していただき、e スポーツの楽しさに触れてください。家でプレーするのと何が違うのだろう。家でもできるゲームをなぜ e スポーツスポット大東でプレーするのか。利用者の声を聞くと、機材の環境が整っている。 いろいろな人とつながれる、友達と気軽に来ることができるといった、この施設ならではの理由が挙げられました。さらに、通信環境や通信速度が良く、より高度な戦いを楽しめたり、ドライビングゲームにはハンドルがついているので、リアルな振動や負荷が再現され、実際に運転をしているような体験ができるのも大きな違いです。機械というだけで苦手だったが、e スポーツをきっかけに孫とも交流ができるし、デジタル社会にも少し溶け込めた気がして嬉しいな。とおじいちゃん。おじいちゃん、これからもいろんなことにチャレンジしようね。と孫。e スポーツスポット大東から。プレイ時間には注意しましょう。e スポーツスポット大東では、ゲームをプレイするにあたって、時間に特に気を配っています。e スポーツは他のスポーツ同様に、長時間やればいいというものではなく、メリハリをしっかりつけて行うもの。当施設ではプレイ時間を決め、プレイ中はスタッフもついて、順番や時間を守る大切さも学べる場であると考えています。適度な休憩や時間を決めて集中してプレイし、目や体に対する影響も考え、1時間経過したら休憩すること、またご家庭の中でのルールがあれば、それにのっとって対応できるよう、スタッフ間でも情報を共有しています。利用者の中には、ここでプレイするようになって、家でも時間を意識するようになった、という声もあります。e スポーツスポット大東でも随時イベントを開催。インスタグラムにイベントの情報などを随時更新しています。また、施設利用時には、周りにご配慮いただければ撮影もできます。インスタグラムはこちらと二次元コードが出ています。JCOM テレビでイベントの様子が放送されます。番組名、ウィークリートピックス、放送日、2月4日土曜日から10日金曜日まで、放送時間、2月4日土曜日は午前11時から。その他の放送時間は二次元コードから確認してください。二次元コードが出ています。放送内容、1月22日日曜日開催の大東 e スポーツチャレンジ大会。番組名、ちょーっと散歩。放送日、3月1日水曜日から31日金曜日まで。放送時間、毎日午前8時から。月水金土日曜日午後10時から。放送内容、2月11日祝日開催の大東 e スポーツチャレンジ大会。今後も大東 e スポーツチャレンジ大会を夏と冬に開催する予定だよ、と大東。問い合わせ、スポーツ振興課、870-9106。以上で特集を終わります。
2番、トピックス、市の話題。金剛は8台あります。2-1、新型コロナワクチン接種情報、1月19日時点。最新情報はホームページを確認してください。市ホームページの QR コードが載っています。無料で新型コロナワクチンが接種できるのは3月31日までです。3月に入ると従来型の初回接種、1回から2回を受ける機会が少なくなります。
各接種券の発送スケジュールはホームページなどでお知らせします。乳幼児6ヶ月から4歳の接種。2回目は1回目接種から通常3週間、3回目は2回目接種から少なくとも8週間の間隔を空ける必要があります。3回目までの途中で5歳になった場合も、1回目と同じ乳幼児用のワクチンを接種してください。十分な免疫ができるためには、3回の接種が必要ですが、1回から2回の接種でも一定の効果が期待されています。乳幼児の接種に関する QR コードが載っています。5歳以上の接種。接種を希望する人は、各接種会場や医療機関を確認の上予約してください。12歳から17歳の人も、モデルナ社製オミクロン株対応ワクチンの接種ができるようになりました。対象年齢が12歳以上の人で、次回接種が1回目、2回目接種の人。ワクチンの種類はモデルナ社製とファイザー社製の2つがあり、モデルナ社製従来型の接種場所は、大阪府ホテルプリムローズ大阪接種センター。予約方法は電話 06-6910-1951。 ファイザー社製従来型は集団接種で、予約はインターネットと電話があります。電話 800-4645。 QR コードが載っています。対象年齢が12歳以上の人で、次回接種が3回目、4回目接種の人。また、対象年齢が18歳以上で、次回接種が5回目接種の人。ただし、それぞれ前回接種から3ヶ月経過が必要です。ワクチンの種類は、オミクロン株対応ワクチンで、ファイザー社製、モデルナ社製があります。いずれも現在のところ、オミクロン株対応ワクチンは、1人1回限りです。個別接種の予約は、各医療機関で。QR コードが載っています。集団接種の予約は、インターネットと電話があります。電話 800-4645。QR コードが載っています。対象年齢12歳から17歳の人の5回目接種はありません。対象年齢5歳から11歳の人で、次回接種が1回目、2回目、3回目接種の人。ただし、3回目接種は2回目接種から5ヶ月経過が必要です。ワクチンの種類は、小児用ワクチン、ファイザー社製で、接種場所は、小児の接種を実施している医療機関で、各医療機関に予約。QR コードが載っています。また、集団接種があり、予約はインターネットと電話があります。電話 800-4645。QR コードが載っています。対象年齢が5歳から11歳の4回目、5回目の接種はありません。なお、武田社製ワクチン、ノババックスは従来型ワクチンですが、3回目から5回目で接種した場合は、オミクロン株対応ワクチンの追加接種ができなくなります。申し込み問い合わせ、接種券や接種場所、市の集団接種の予約など、市新型コロナ予防接種コールセンター、祝日を除く午前9時から午後5時30分、聴覚に障害があるなどで電話の予約が難しい場合は、 ファックスをご利用ください。コールセンターは臨時で休業する場合があります。電話800-4645、ファックス874-9529。2-2、妊娠・出産・子育て応援給付金、ネウボラプラスギフト。合わせると10万円になります。ネウボランド大東では、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てをできるように、妊娠期から子育てまで一貫して相談に応じる伴走型相談支援を充実させ、新たな取り組みとして各給付金支給による経済的支援ネウボラプラスギフトを始めます。妊娠出産応援ギフト5万円、給付対象者次の1から4すべてに当てはまる人。1、令和4年4月1日以降に妊娠届を提出している。令和4年3月31日までに妊娠届を提出した人でも、令和4年4月1日以降に出産した人は給付対象になります。2、妊娠届の提出時に大東市による面談を受けている。3、他市などで出産応援給付金の支給を受けていない。4、申請日時点で大東市に住民登録がある。なお、申請者は妊婦のみです。給付額、妊娠1回あたり5万円、多胎児妊娠の場合も5万円、申請時に指定された口座へ振り込みます。申請手続き、提出日によって異なります。令和5年1月20日までに妊娠届を提出した人、市から郵送される案内をよく読み申請してください。令和5年1月21日以降に妊娠届を提出した人、妊娠届の提出時に案内しますので申請してください。なお、流産・死産の場合も給付の対象になります。子育て応援ギフト5万円。給付対象者、次の1から4すべてに当てはまる人。1、令和4年4月1日以降に出生した子を養育している。2、ハローベビー訪問を受けている。3、他市などで子育て応援給付金の支給を受けていない。4. 申請日時点で大東市に住民登録がある。なお、申請者は子を養育している人。給付額、子ども1人当たり5万円。申請時に指定された口座へ振り込みます。申請手続き、出産日によって異なります。令和4年10月31日までに出産し、ハローベビー訪問を受けた人。市から郵送される案内をよく読み申請してください。令和4年11月1日以降に出産した人。ハローベビー訪問時に案内しますので、申請してください。なお、里帰り出産の場合も、市に住民登録のある人は申請してください。以上、申請には期限があります。申請書類を確認の上、できるだけ早く申請してください。問い合わせ、ネウボランド大東、電話874-2766と874-2767。2-3、あなたの得意を学校教育に生かしませんか？大東スクールアシスタント募集。市内小中学校で教育活動を支援するスクールアシスタントを募集します。 登録には年齢制限はありません。採用されれば週1回3時間程度の勤務から可能です。原則報酬があります。なお、看護師資格の有無などで時給は異なります。報酬のないボランティアとしての支援もあります。児童生徒たちの成長を間近で見ることができるやりがいのある活動です。大東市の子どもたちのために一緒に働きませんか？少しでも興味のある人はぜひお問い合わせください。と、北条中学校岩藤校長の笑顔の写真が載っています。得意。元教員。子どもに教えるのが好き。看護師資格がある。日曜大工が得意。スポーツが得意な大学生。楽器を演奏できる。外国語を話せる。手話ができる。地域の歴史に詳しい。その他、子どもと遊ぶことが得意など。支援内容。教室などでの学習支援。支援が必要な子どものサポート。設備の修繕。部活動の指導や補助。通訳。地域学習の講師。その他、学校現場におけるさまざまな支援など。採用までの流れ。1、登録。人材バンクリストに登録。まずは、指導・人権教育課へメールまたはお電話ください。2、待機。各校が人材バンクリストから人材を探し、登録者に連絡する。3、面談・採用。問い合わせ、指導人権教育課、電話 870-9104、メールアドレス、j_kyoiku@city_city.daito.lg.jp。2-4 マイナポイント第2弾マイナンバーカードの申請は2月末までに延長されました。マイナポイントの申し込み期限は2月末までにカードを申請した人が適切にポイントを申し込めるよう新たに設定される予定です。詳しくは総務省ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、市民課870-0457。マイナンバーカード普及促進事業。マイナンバーカードの口座登録をした人に3000円を支給します。申請不要。対象は令和5年5月1日時点で、市の住民基本台帳に登録されている人で、次のすべての条件を満たす人。1、マイナンバーカードを取得済みの人。2、公金受取口座登録を完了した人。支給日、5月下旬。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、大東市マイナンバーカード普及促進給付金事務局コールセンター 800-5121。 開設時間、市役所開庁日の午前9時から午後5時30分。ファックス 872-2268。 メールアドレス、大東 daito-kouza kouza@or.knt.co.jp。 2-5、軽自動車をお持ちの皆さんへ。車検時の納税証明書が不要に。軽自動車税種別割の納付情報を軽自動車 検査協会がオンラインで確認できるシステム、K-GENCSの運用が始まりました。車検時の納税証明書の提示は原則不要になります。納税証明書が必要な例、3つあります。二輪の小型自動車、総排気量 250cc 超、納付直後、口座振替利用者除く、中古車の購入直後、転出直後で、K-GENCSに情報が反映されていない、対象車両に過去の未納がある。詳しくは、地方税協同機構ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、納税再建課、870-0422。2-6、暮らしのガイドブック2022年度版を発行しました。株式会社サイネックスと共同で、暮らしのガイドブックを発行しました。市役所の手続き案内、公共施設の利用方法、医療機関などの地域情報を掲載しています。また、スポンサー広告を掲載することで、印刷・配布にかかる費用を賄っています。皆さんの暮らしの手引きとしてお役立てください。配布に関しては、市内全戸へ順次配布し、1月下旬には完了しています。2月に入っても届かない場合はご連絡ください。ただし、掲載広告は市が推奨するものではありません。問い合わせ広報広聴グループ870-0403。2-7、大東市教育委員会、ここが腕の見せどころ、人権教育を進めています。市教育委員会では毎年市内の幼稚園小中学校の教員を対象に人権教育の研修会を実施しています。今年度は外部から講師を招き、部落問題をはじめとした人権課題の歴史や基礎、授業づくりなどについて学習しました。参加者は研修会で学んだことを学校や園に持ち帰り、その後の授業づくりに役立てています。人権啓発のキャッチコピーを作りました。住野堂中学校3年生は、1年生から取り組んでいる部落問題学習の集大成として、人権啓発のキャッチコピーを考えました。差別をなくすために周りの人にどう働きかけるのかを考える中で、偏見や差別をなくそうとする意識を持つことの大切さを確認しました。知らんけど、無責任な発言は差別の第一歩。差別をなくす方程式、知識をつけるその意識。私たちが目指すのは、人に流されない未来。このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。問い合わせ、指導人権教育課、870-9104。2-8、森根木が大阪町並み賞を受賞。第41回大阪都市景観建築賞、愛称大阪町並み賞において、森根木が大阪府知事賞に選ばれました。心斎橋パルコや中之島美術館などが入賞している中で、森根木が最高位の受賞となります。令和3年度に、土地活用モデル大賞、審査委員長賞、令和4年度には都市景観大賞、国土交通大臣賞、グッドデザイン賞を受賞しており、 今回で4度目の受賞です。大阪町並み賞とは、美しく個性と風格のある町の景観づくりを進めていくために、周辺環境の向上に資し、かつ景観上優れた建物や建物を中心とした町並みとして推薦された中から、特に優れた作品を表彰するものです。森根木は、市と株式会社公民が公民連携の手法で整備を行い、令和2年3月にオープンしたエリアです。大阪町並み賞受賞作品に関する QR コードが載っています。問い合わせ、公民連携推進室870-9623。トピックスを終わります。
3番、フォトニュース2台あります。音楽に乗せて心と心が通い合う瞬間、クリスマスコンサート、サーティホールにて、12月18日、谷川中学校吹奏楽部の演奏から始まったクリスマスコンサート、クリスマス曲だけでなく、灘草々などの人気曲も交え、会場を盛り上げました。鮮やかな映像とともに、オカリナやフルートの演奏が始まると、会場はその音色に引き込まれていました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は3枚。ソリを引くトナカイやクリスマスツリーなど、季節の映像とともに演奏する様子。サンタの格好で演奏する谷川中学校吹奏楽部の皆さん。観客も拍手で盛り上げたオカリナ演奏の様子。私の思う大人へ。成人の日の記念式典、サーティホールにて、1月9日、新成人約900人の新たな門で、新成人に向けて先輩たちが祝いの言葉を伝え、四条の当て学園高等学校マーチングバンド部が演奏を行うなど、式典を盛り上げました。晴れ着やスーツ姿で、旧友との再会を喜び、大人としての第一歩を踏み出す一日となりました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は5枚。色鮮やかな晴れ着姿で会場を華やかに彩っている女性たちの写真が2枚。成人たちが集まった会場の様子。成人を迎える決意をスピーチする2人の男性。四条の当て学園高等学校の迫力ある演奏の様子。